皆さんおはようございます。4月の3週目の礼拝を皆さんと共に捧げられること感謝します。皆さんどこにいても神様が共にしてくださることを信じて、また今の状況はそんなに良くないんですね。もっとどんどん厳しくなるんですけれども、主の平安が皆さんの心に、また生活のゆえに豊かにありますように祝福します。今日はこのルカの10章5節6節そのことをもって平安を伝える業界ということで、皆さんと共に恵みを勝ちたいと思います。皆さんは業界が何だと思いますか？業界について何回も話した覚えがありますけれども、皆さん業界って何でしょう？最近のようにもうウイルスのことで集まれない状況の中で、業界とはどんなところで、どんな役割をするところでしょうか、というその疑問が私にありました。伝統的に考えてみると、教会は基本的には集まるところですね。信徒が集まって神様を礼拝するってことです。しかし今はそれができないってことですね。この礼拝を今オンラインで、インターネットで配信しています。もう献金も振り込みで捧げたことはもう最近ではなく結構前からありました。しかし今までのオンライン礼拝ということは、いろんな事情で業界に来られない、業界で礼拝に参加できない方々のためのものである、一つの選択肢として、もう法として思われたんですね。ほとんどは業界に集まって共に礼拝を捧げたということです。しかし今は最近のように信徒すべてが集まれないことはありませんでした。戦争の中でも今日礼拝は捧げられたんです。今ほとんどの業界では牧師や伝道師のような教職者だけが礼拝を捧げている教会がほとんどです。今日はうちの教会でもほとんど10人の信徒たちが集まっているんですけれども、それは本当に幸せなことですね。僕一人だけではないということは、こういうような状況で教会は本当に何なのか、教会はどんな役割ができるのか考えざるを得ませんでした。今まで教会は信徒でも信徒ではなくても、なんか安息できる場所だと思います。イエス様を信じることによって迫害された時、間近で当たって慰めが必要な時、苦しいことがあって祈るために行けるところ、その場所が教会だったんです。初代教会を見ても、蘇られたイエス・キリストを信じる者たちが共に集まって礼拝し、賛美し、祈ること、また共に食事もできました。ローマの迫害によって信徒たちが散らされましたけれども、再び彼らはまた集まって礼拝を捧げました。それが何ですか？カトコムでしょう。地下で礼拝を捧げました。世では苦しめられましたけれども、共に集まって祈るとき、礼拝を捧げるとき、お互いに慰められた。ということです。彼らには、共同体は、彼らにとって共同体は、喜びと悲しみとを分かち合えるところだったんですね。ハレルヤ。喜びと悲しみを分かち合うことによって、慰められたところ。それが共同体でした。それが業界の本来の役割だと思います。主の前に集まることで、主の前で礼拝を捧げることで、心が癒され、慰められ、 勇気をつけられ、またこの世の中で生きていく力が与えられること。韓国で福牧師として働いた時ですけれども、高校生のある女の、あの姉妹が一人いたんです。学校の成績はいつもトップでした。それで家でも家族でも学校の先生たちも友達も、もう私も、彼女はもう韓国で一番いい大学に行くのはもう当たり前だとみんな思いました。その期待があったんです。彼女はそれがストレスになったかもしれないんです。それで苦しい時、まあ学校と塾終わって夜11時12時になっても、もう苦しい時はいつも教会来て一人でこの礼拝堂の一番後ろに座って泣きながら祈りました。ある一人の高校生、男性の高校生は、ある日お母さんと言い喧嘩を知ったみたいです。その後家で知ったんです。でも行くところが場所がなくて教会に来ました。雨の日だったんですけども、靴も、引かなく、酒どころが必要だったんですね、彼には。それで私と結構長い間、長い時間話して、結局は説得をして家に帰らせたんですけれども、そういうなところが教会です。それだけではなく、ホームレスの人たちもお金ください。ご飯ください。その助けを求めるため、たびたび教会に来ました。韓国の教会はもう救済の働きをたくさんするから、ホームレスの人たちがもういつでも来るんですね。もう僕も高校時代から、心が苦しい時、また誰かの慰めが必要な時はいつも教会に行きました。それで、教会で祈ると重苦しかったこの心が軽くなったということ。まあ祈りもできない時には、ただ、もう泣くことで、いや、何もしなくて、ただ、まあ、椅子に座っていることでも、平安が訪れるということを結構、経験しました。もちろん問題は解決されませんでした。でも、神様がくださるその喜びがあり、またその問題にぶつかっていける力が、与えられたんですね。ハレルヤ。この教会というところはそういうところですね。酒どころ、なんか安息が必要なところ、休めるところ。このように今までの教会は、まあ信じるか信じないか関係なく人たちに希望になるというところ。皆さんにとって、教会は、今、どんなところでしたか、皆さん。ただ日曜日に教会来て礼拝捧げるところ、そうですか。教会は誰でも、いつでも来て、祈って、礼拝して、主と交わりができるところだと信じます。ハレルヤ。教会に行ってもいいんですか、教会を使ってもいいんですかという、その教科をもらわなくてもいいんです。皆さん、私に電話しなくてもいいんです。いつでも教会に来て、皆さん十分神様と交わりができるところがこの教会です。もちろん今はコロナのことでそれが難しいですね。非常事態宣言が、金曜日から全国に拡大されました。もともと難しい、厳しいところです。できれば自粛することを今要請されている時です。もともとは苦しい時、なんか問題が起きた時、信徒たちが共に集まって、この国のため、また家庭のため、自分のため、 世界のため、御国のため、祈るべきなんですね。祈ってこの問題、この危機を乗り越えていくべきなんですけども、今は集まることはもっと難しくなるから、それはできない状態です。まだ日本では、ロックダウン、ね、投資不差ということがされてないんですけども、その可能性も今少し見えているんです。それで、ある人がこのロックダウンということを、見えますか？ロックダウンということを、このように解釈したことがあって、私が少し日本語で訳しましたけれども、皆さんこのホームページにも、牧師の詳細に、載せていますので、後で見てみてください。このロックダウンということは、まず何ですか？主の御声に耳を傾けて、自分自身を顧みて、すべてを主に委ねる時間だと。また、オーベイト、従順ですね。主の御言葉と教えに従う時間だ。死と始まるところは、主の御言葉を叫びながら平安を求める時間。このすべてを許された神の御心があることを知って、それを覚える時間。また、主の臨在の中に留まる時間。だから、恐れるな。すべてを見守ってくださるように祈りを捧げる時間。たまって主の働きを待ちながら耐える時間。これも過ぎ去るでしょう。最後は、神様との人格的な関係を築く時間。これがロックダウンというそのことです。恐れることでなく、何もできないこと、その時間がロックダウンではなく、投資不差ということではなく、元神様と自分との関係を深く築くこと。その時間として、ある人はこのように、解釈したんです。皆さん、こんな時、自分一人でいる時間が今、どんどん増えている今の時、教会は本当に何の役にも立たないように感じられるんですね。建物としての教会ということですよ。しかし、それとしても皆さん、何もできないから手放してはいけないことだと思います。問題が起こるとき、基本に戻って考えなさいというその言葉がありますね。じゃあそしたら今私たちも今こそ教会の本質を考えなければならないと私は思います。本当の教会は何なのか。皆さんにもう一度質問します。皆さん教会とは何でしょうか。頭の中に心にいろんな答えがあると思いますけれども、教会はキリシャ語でエクレシアと言いますね。呼び出された人たちの集まりという意味です。つまり神様によってこの世からある使命を持って召し出された者たちの集まりを教会というんです。したがって教会とは皆さん建物ではありません。これは皆さんご存知でしょ？教会は建物ではない。イエス・キリストを信じる者たちの集まりが教会です。ハレルヤ。すなわち皆さん、一人一人が教会になると思います。自分が教会であると。それでは今まで教会がやってきたこの役割を私たち一人一人がやるべきだと思います。ハレルヤ。場所として、建物としての教会、今までやったことを、これからは私たち一人一人がすべきであるということです。それは自分がこの世の希望になって、自分が 慰めを伝えるものになって、また自分が酒どころになる。他の人たちが期待する、頼むことができるように準備することが必要だと思います。それがロックダウン、今自粛するその時できると思います。皆さん、今日のメッセージの題は平安を伝える教会です。もうすでに気づかれた方々もいらっしゃると思いますけれども、ここで言うこの教会はどんな教会を言うのですか。建物としての教会ではありません。イエス・キリストを信じる一人一人を言うことです。ハレルヤ。平安を伝える一人一人。じゃあそれでは皆さん、教会である私たちがどんなことがすべきでしょうか。まあタイトルであったように平安を伝えることができると信じます。その平安は どのように伝えるのか、今日の箇所から共に見たいと思います。今日の御言葉はですね、イエス様が72人を指名して町やいろんな場所に誓わされたとき言われたことです。それだけではなく、12人の弟子たちを誓わされたときも同じ言葉で今話していました。皆さん、5節もう一度、読みたいと思います。皆さんの聖書を見て5節共に読んでみましょう。せーの。どの家に入ってもまず、この家に平安があるようにと言いなさい。ハレルヤ。どの家に入ってもまず、この家に平安があるように。なぜイエス様は平安を言いなさいと言われたでしょうか。この理由を、道を話したいと思います。最初、はじめに、効果的にこの福音を伝えるためだと思います。今72人、12人の弟子たち、みんな福音を伝えるため今誓わされたんです。その福音を伝える前にまず平安がありますようにと挨拶しなさいとです。イエス様が今、弟子たちをこういうように言いました。子羊のような弟子たちを狼の中に送り出されたというように、まあ、イエス様表現しましたけれども、それは理由は何ですか？蘇られたイエス・キリストが私たちを召し出されて世の中に使われた理由は何ですか？それは福音を伝えることです。福音を伝えて失われたこの魂を得るためですね。ハレルヤ。この失われた魂を得るためには、この魂を収穫するためには、まず一番なことが何ですか？人とのいい関係を結ぶことなんです。福音の内容が、私たちは、もう、喜びのお知らせと言いますね。いくら、喜びのお知らせとしても、伝道する人が、伝道した人との関係が良くないと、その福音を、この言葉を、誰が受け入れるでしょうか。福音を伝えて、その魂を救うためならば、皆さん、いい関係を、結ぶことが必要だと思います。僕が日本に来て、よく聞いた言葉の中で一つが、日本では、関係伝道をしなければならないんです。という言葉でした。関係伝道ということです。いくらチラシを配っても、老房で賛美しても、キャンパスや、まあ、公園で、伝道しても誰も聞いてくれないんで。まず関係を結んで信頼を得てから福音を伝えなければならないんだ。ということでした。だからといって皆さん、老房伝道やチラシを配ることが全然意味がないということではないんです。伝道はどんな方法を使ってもすべきことですね。ハレルヤ。一つの方法が答えではないんです。自分の方のみが正しいということではないんです。神様はいろんな方を使われるからです。でも、日本ではこの関係、もう関係伝道することが一番 効果的であるとその意味で、まあ、いろんな人たちが私にその話をしてくれたと思います。いい関係を結ぶためにどうすればいいでしょう、皆さん。これを皆さん一人一人がご自分が考えるべきものだと思います。簡単に考えてみると、親切にすべきですね。相手に親切にすること。またまず挨拶をすること。またいい行いをすること。たまには損害を被ることもあるかもしれない。他の人よりもっと勤勉で、規制的な生き方も必要かもしれない。伝道したいと思いながら、皆さん、いつも不平不満の話したり、自分と意見が違うと言ってぶちかったり、なんか続けていろんなところで分裂を起こしたり、その人の話を誰が聞いてくれるんでしょうか。いい関係を結ぶため、イエス様は、この家に平安がありますようにと、挨拶しなさい、と言ったんです。笑顔に唾をかけることはできないんですね。そのことだと思います。効果的な伝道ができるようにしなさい、とです。まあ、それだけではなくですね、の二つ目は、私たちが伝えるこの福音が平安の平和の福音だからです。使徒パウロは私たちが伝えるこの福音を平和の福音というように今表現しました。エペソ6章15節を見ると平和の福音の備えを吐きなさいとです。平和の福音です。お互いのこと平和。私たちがある家に入って、この家には、家に平安があるようにということは、皆さん、ただの単純な挨拶ではありません。ユダヤ人たちは、人と会うたびに、また、隣の人の安否を尋ねるたびに、前も話した覚えがありますけども、シャロームと言いながら挨拶するんです。シャロームということは平安、平和ということですね。だから彼らが挨拶するということは相手の心に主の平安が満たされるように祈ることなんです。まずあなたの心に主の平安がありますように。聖書を見てもいろんな人たちが訪ねてくると平和なことですかと今まず声をかけるんです。それがシャロームということ。私たちが福音を伝えるとき、まず平和の挨拶を言うということは、イエス様を信じることで、神様と和解になって、罪と死の問題から解放され、また彼らの中に御国が訪れることを願う、その祈りだと信じます。ハレルヤ。ただ、挨拶のため平安がありますようにじゃではないんです。彼の相手の心に主の御国が訪れることを祈ることなんです。イエスキリストを信じるように祈ることです。誠の平安はイエス様を信じることで味わえるからです。ハレルヤ。イエスキリストを通して誠の平安が与えられるんです。その理由は何でしょう、皆さん。イエス様が人たちとの体を取ってこの世に来られ、十字架で死なれたことで、私たちの罪の問題が解決されたからです。死を打ち破って蘇られたイエス・キリストによって、私たちの死の問題も解決されたからです。ハレルヤ。だからイエス・キリストを通して私たちは誠の平安が味わえるんです。 皆さん、人間の一番根本的な問題が何ですか？この罪と死の問題です。この罪と死の問題が解決されないと、天から下る、天から与えられる、この誠の平安を味わうことができないんです。聖書を見ると、イエス様の関心はいつも平安にあることがわかります。イエス様が十字架にかけられて死なれるその前にも、恐れおののいている弟子たちに、私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。世が与えるのと同じようには与えません。と言われました。今、死なれるその直前ですけども、平和の話をしています。また、蘇られた後、弟子たちと初めに会った時も、平安があなた方にあるようにと。一番最初に言われました。また、その後、弟子たちを使わせる時も、平安のことを約束されました。イエスは再び彼らに言われた、あなた方に平安があるように、父が私を使わされたように、私もあなた方を使わします。本当に大事な使命を与えてくださるその時も、平安のことをイエス様は話しました。このように、ご自分が十字架にかけられて、死なれる前にも死に打ち、蘇られた時にも弟子たちを使わされる時にも平安をおっしゃったイエスキリストです。それでは蘇られた主から送られた私たちの関心もこの平安でなければならないではないでしょうか。平安ということです。このような人たちがたくさんいますけれども、本当に、誠のこの平安を今、享受している人は、どれぐらいでしょうか、皆さん。多くはないと思います。この世は、お金があれば、地位があれば、知識があれば、権力があれば、それが祝福だと思うかもしれません。しかし、いくらお金があっても、高い地位にいても、知識も隠れ家も備えていても、皆さん、その人が誠の平安を味わえることができるでしょうか。私は違うと思います。誠の平安は天から注がれるものです。誠の平安は罪と死の方から解放されたものだけが享受できるものだと信じます。皆さん、この地に平安が本当の平安がありますか？多くの犯罪と飢饉と経済的な苦しみを今経験しているんです。今はコロナバイルス、ウイルスで、全世界で一日でも、数千人が死んでいます。多くの人たちが、もしかして自分も感染されるか不安の中で生活しています。ニュースを見ても、たくさんのお金を持っている有名人、本当に過去、素晴らしいことをした人たち、このウイルスごとで感染されて、どんどんどんどん亡くなられることをニュースを聞きます。若い人も、年取っている人も、その中でみんなが不安になっているんです。持っている、たくさん自分が持っていることで本当の平安が与えられるんだったら、もう恐れることないと思います。でも、それがその問題を解決できないから、死の問題を解決できないから、今恐れてるんじゃないでしょうか。しかし、イエス様は、先週、イースターですけれども、死を打ち破って蘇られました。ハレルヤ。それで私たちも、この死の問題、罪の問題、もすべてなくなられたということを教えてくださいました。だからその人が平安が与えると、 その平安を十分に、まあ、享受していると信じます。平安がない祝福は、それがどんなことでも本当の祝福にはなれないと思います。このように皆さん、生活に今疲れている人たちに誠のこの平安をくださる方は誰ですか？イエス・キリストしかいないんです。ハレルヤ。イエス・キリストが私たちに平安を与えてくださるんです。またイエス・キリストを信じている僕と皆さんが、この世の人たちに本当の平安を伝えることができると信じます。ハレルヤ。その使命が私たちに与えられました。皆さん一人一人がこの罪と死の前で恐れのののいて、今生きていく勇気さえも失ってしまった人たちに、本当の平安は、本当の祝福はイエス・キリストを信じるしかないんですということを伝えるべきです。ハレルヤ。これが教会の役割です。これが私たち一人一人がすべきことです。ハレルヤ。なぜですよ。私たちはキリストの大使だからです。キリストの言葉をそのまま伝えるものなんです。周りの人たちに、その家庭に、その魂に、皆さん平安がありますようにと皆さん宣言することができますように祝福します。まあコロナのことで教会の礼拝にも招待できないし、まあ、非常事態宣言で解除することもできないし、みんな、自粛されている、仕事もテレワークしているケースも多いのに、どうやってそれができますか？質問する方もいらっしゃるかもしれません。そうですね。今はなかなか会ってすることができないんです。でも、だからこそ、さっき言いましたように、建物としての教会ではなく、信徒一人一人が召し出された教会として、もっと忠実に使命を果たす、その必要性が今、高くなったと思います。今は会えないんです。人たちが集まることができないんです。まあ、会いましょうというその負担になるんです。でしょ？うん。しかし、今のようにオンラインですれば十分できます。今まではオンラインで話すこと、映像を顔を見ながら話すこと、なかなか慣れてないし、だからこれより会って話しましょうということがもっと良かったかもしれない。しかし今は会うことがもっと負担になって、電話しましょうとかそうするんです。オンラインで安否を尋ねながら神様の平安を伝えることができます。時代が変わりました。今はほとんどの人がこのスマホを持っています。だからそれで安否を尋ねることもできるし、まあ、福音を伝えることもできます。まあそういうような時代になりました。映像電話、ビデオ電話、これがもっと必要な時代になりました。外に出かけることは不安だから。皆さん、今誰かと今話したいという人が周りには結構いると思います。なかなか会えないから、外を出かけることもできないから、しかし話はしたい。その人が周りに結構いると思います。その人たちに 安否を聞くことによって、ああ、誰かが自分の安否を聞いてくれる人がいるんだ。自分のために祈ってくれる人がいるんだ。ということを伝えることで、彼には大きな力になると信じます。今までなかなか会えなかった人、そういう人たちに電話をかけて、今最近どうですかという、そういうように聞くことだけでも、その人は大きな慰めになると信じます。このコロナウイルスに感染されて、生死の境をさまよったある人では、主の平安を経験した、それを回復したある人の証を少し紹介したいと思います。そんな彼の話です。病院に行ったとき、特にこの2日間、私は生きれるかどうかという感じでした。私はすごいプレッシャーに押しつぶされそうな状況でした。点滴ややるべき処置もすべて終わりました。その中、私は神様に助けを呼び求めました。神様が超自然的な形で私に励ましを与え、これを乗り越えさせてくださるように祈りました。その次の日、私は地獄のような夜を過ごしました。皆さんもご存知の通り、ここまでひどくなると誰も入ることができない隔離された病室にいられます。当然、牧師も友人も家族も入ってこられません。誰も入ることが許されない中、神様は掃除する方を送ってくださいました。彼が私の病室に入ってきたとき、太陽の光が差した感じでした。彼は私に話しかけ、私の様子を見て、頑張れと励ましてくれました。そして話しているうちに、彼が14年間、ナイジェリアで宣教師をしていたことが分かりました。神様がたくさんの魂を救ってくださったと教えてくれました。ここ数年は北アイルランドに帰ってきているらしいですが、彼は私の心を励ましてくれました。彼は魂についてイエス様の愛や神様の愛を分かち合ってくれました。私はもう驚きました。神様があなたに届けたいとき、誰を使わせたらいいかよくご存知です。私のこの状況では、この掃除する人でした。誰も入ってこられないところに、神様は掃除する人を送ってくださったのです。彼はドアのところに立って、あなたのために祈ってもいいですかと言いました。私は、ジェイと答えました。そして彼はドアのところから祈ってくれました。彼は、聖霊様が私のところに来てくださり、私の肺に触れ、体を癒してくださるように祈ってくれました。全能なる神様が私の体を癒してくださるように、私が用いられますように祈ってくれました。彼はその後帰ってきました。本当に素晴らしかったことは、彼が去ってからことです。彼は私の病室を通るたびに、窓から頑張ってるね、との愛情をくれ、私は体の向きを変えることができるくらい回復してきたんです。きっとあの掃除する方の祈りが聞かれたのかもと思いました。この人は完全に回復されました。このように皆さん、私たちはみんな誰かの小さい慰め、頑張れというその励ましが必要かもしれません。実はこの証をした人は、まあきっと北アイランドで働いている牧師なんです。牧師もウイルスに感染されて、まあ誰かの 慰めが必要な弱いものであることを、まあ、この人は告白しました。現在皆さんの周りには皆さんの関心と愛が必要な人がいるかもしれません。よく考えて皆さん、その人たちを探してみてください。彼らに主の平安と愛を皆さん伝えてみてください。今は直接ではできないんですけれども、さっき申し上げたようにこの電話で聞いてみることができるんです。顔を見ながら話すこともできる時代になりました。うちの信徒一人はこのオンライン礼拝とこの分かち合いのため携帯をスマホに変えました。先週私がこの礼拝の後ビデオ電話で分かち合いすることを今企画したということは、この映像で会うことで皆さん共同体というその意識が弱くならないようにするためなんです。またお互いに話し合い、また祈り合いごとで力づけられるためなんです。ハレルヤ。今1ヶ月間会えなかったんです。そうするとさっき申し上げたようにこの共同体、自分が宣言大学教会のものというその意識がどんどんなくなるかもしれない。神様の子供である、神様の民であるその意識が一人で生活するともうどんどんどんどんそれが薄くなるかもしれないです。なぜ一人ではこの信仰を保っていくことがなかなか難しいんです。だから一週間一回でもこの場所で集まって共に礼拝を捧げながら、お互いに顔を見ながら話し合いながら祈り合いながら、この励まし、また慰められることがこの日曜日の礼拝だと思います。これができないからできるだけビデオ電話でも分かち合いでもしましょうということです。今多くの会社はもう全世界でも会社ではもうこのビデオ会議、ビデオ電話が今拡大されているんです。もともとありましたけれども、このコロナのことで今全世界にこれが拡大されています。神様が今この今のためにもうすでに備えてくださったと思います。その技術を皆さん私十分に使うべきだと思います。ハレルヤ。私たちが平安を伝える三つ目の理由は、自分が祈ったこの平安は決して無駄にならず、その家にとどまったり、あるいは自分に帰ってくるからです。イエス様が伝道者たちを使わされながら、なぜ平安を言いなさいと言われたでしょうか。彼らが言った平安は祝福の言葉になって、その人の上にとどまる、または自分に返ってくることです。それがこの六節の話ですね。同じ話をマタイの福音書十章でも同じくイエス様は言われました。伝道する人のこの言葉は、皆さんさっき言いました単純な挨拶ではないということです。私たちはキリストの大使であると言いました。するとこの挨拶する人は誰の話を伝えることになりますか。イエスキリストの話を、イエスキリストの言葉を伝えることになります。私たちはキリストの大使だから。ハレルヤ。私の挨拶ではない、イエス・キリストの方がこの人に挨拶をすることになります。つまり私たちがこの家に平安があるようにと言うと、平安がその家と家の人にとどまるのです。しかし6節後ろを見ると条件がありますね。その家に平安の子がいるときということが書いてあります。平安の子がいるとき、皆さん平安の子って何でしょう。平和にふさわしい人です。 神様の祝福をいただく準備ができている人を平安の子と言います。心の扉を開けて、また主の平安を受け入れる準備になっている人、その人に伝道者のこの挨拶、平安がありますように、その言葉がとどまるんです。ハレルヤ。しかし平安を受けるべき人がいない時には、その平安が自分に返ってきます。心の扉を閉じて主の平安を拒んで、自分が自分の人生の主人だと思って生きていく人がいると、その平安を祈った祝福の言葉を知ったその人に返ってくるのです。ハレルヤ。だから皆さん、祝福の言葉をすることによって、まあ損になることはないんです。相手を祝福するか、自分が祝福されるかです。ハレルヤ。だから皆さん、できるだけたくさんの祝福の言葉を皆さんを周りの人たちに伝えることができますように祝福します。すると皆さん、考えてみることが一つあります。祝福がそうするんだったら、呪いも同じではないでしょうか。皆さん、呪いの言葉も自分に返ってくる可能性もあります。だから私たちは、この相手に対して、誰かに対して呪いの言葉をやめてほしいです。その人が本当の平和の子ならば、神様の平和を知っている人は、まあ呪ってもそれは呪われないから、自分に返ってくるかもしれない。だから私たちはいつもイエス様を信じる者はいつも祝福の言葉をすべきだと思います。どんな家に入っても、皆さんの職場に入るときも、学校に行くときも、まず、イエス様の話のように、ここに主の平安がありますようにと、皆さん祈ってみてください。教会に入っても、主の平安がありますようにと、皆さん祈ってください。この教会に入る人が、そのイエス・キリストの平安に満たされますように祈ってください。皆さんの家に入るときも同じです。この家に主の平安がありますようにと祈ることによって、主の平安に満たされると、まだイエス様を信じない家族が、その主に、その平安に与えられる。それ、イエスを信じることができると思うからです。この祝福が、の言葉を、しかし大事なことは、皆さん確信持って言うことです。ハレルヤ。確信持って宣言することなんです。信仰を持って宣言する、その祈りは、その祈りの通りになると信じます。なぜですか。イエス様は言われました。のルカの10章16節を見ると、あなた方に傾ける者は私に耳を傾け、あなた方を拒む者は私を拒むのです。私を拒む者は私を使わされた方を拒むのです。と。この言葉を皆さん信じて、私が話すことはイエス様の話、言葉を伝えることだとして、皆さん、信仰を持って、確信を持って、主の平安を伝える皆さんになりますように祝福します。ハレルヤ。今の時代は、今の時期は、そのことができる時代です。今は、多くの人がいますけれども、寂しがっている時期だと思います。会えない。集まれない。自分の話を聞いてくれる人が必要であると思います。そういう人がもう周りにたくさんいると思います。コロナのことで自粛期間がもう長くなると思うとそうでしょう。このような時、主の平安を伝えるキリストの大使になりますように祝福します。主の言葉を、主の祝福を、 主の平安をどこいても自信持って確信持って伝えることによって、この地にその人たちの上に主の平安が注がれることを見ることができる皆さん一人となりますように祈っていきましょう。アメン。賛美しましょう。